発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、今月も発電マンの太陽光発電ラジオ講座、毎月第2第4のこの時間にお送りしています。5月の1回目となります。いつものように発電マン岩堀義弘さんです。こんにちは、
はい、こんにちは。
太陽光にとって最高の季節、は
い、そうですね、今一番いいですね、
はい、そしてもう一つがソーラーシェアリング、
はい、
これにとってもね、もうぐんぐん育つ時期ですからね。
そうですね、やっぱ苗を植えたりするのにも非常にいい時期ですよね、
はい。まあ、ソーラーシェアリング初耳という方のために簡単にご説明いただけますか。
今まで農地では太陽光ってなかなかできなかったんですけれど、その農地でですね、画台をこうちょっと高くしまして、パネルを3メートルぐらい上のところにですね設置をしまして、でパネルとパネルの間隔を空けて、光がある程度下にも届くようにした状態で、パネルの下でいろんな農作物を作るということですね。ソーラーシェアリングということの言葉の意味は、太陽の光を電気を発電するのと農作物を作るのを分け合うという、うん、シェアリングという、はい、そういうような意味合いで使ってますね。
これね、今の静岡県内ですと、はい、伊豆でいろいろと問題視されたりしてまして、はい、自然破壊の何やら悪玉として挙げられてしまいがちなところも出てきてますけど、
そうしたくないなという思いでずっと今までねやってるんですけど、やっぱりそういうのがね出てきちゃいますよね、本当にね。
で、海に流れていくということに対しての心配もあったようで、はい、これでどうやらそのお魚が取れなくなったということもあり、
はい、
何やら漁業協同組合の皆さんもね、
はいはいはい、
反対の声を上げ始めたって声もありましたけれど、そういう意味でいくと、はい、このソーラーシェアリングっていうのはそういうふうに農地を潰して作っちゃうよっていうんではなくって、
はいはい、
農地は農地、はい、ただ農業をやっていくときに、どうしてもお日様いっぱいが好きな植物と、はい、ちょっと半日陰が好きなんだけどっていう植物があって、
はいは
い、で特に作物の中でもそういう植物であったり、あるいは、はい、花器であったり花類ですね、
はいはい、
こういうものを太陽光を作りながらの半日陰の下で作りましょうよということですよね。
だから農地は農地として生かしながら、そこにいっぱい降り注いでる光のうちの一部を発電の方に利用しようという発想ですよね。
これなんかすごい日本人的な感覚な気はしますよね。
そうですね、
うん、
はい、外国なんかだと、もうとにかくその土地が広いところが多いので、もう農業やるところは農業やるところ、発電するところは発電するところで分けても、こう十分スペースがあるんですけど、
はい、
日本の場合はある程度限られた土地の中で有効にいろいろ活用していこうとなると、そういったことがやっぱ発想としては広がるんでしょうね。ただこのソーラーシェアリングね、意外と実は関東の方では比較的盛んなんですけど、
あっちも広くってたくさん作物作ってますからね。
そうですね、もともとは千葉の方が発祥でね、はい、こうスタートしたことで、ところがね、西の方では意外と進んでなくって、でやっぱちょっと山口の方とか岡山の方とか、
はい、
四国の方とか、こっちの関東の、うちの会社にも見学に来られたりしてね、で話をすると、向こうの方では全然やっぱりまだ広がってなくて、なかなか、でそのこれを進めるにあたって、やっぱ農業委員会のこう許可が必要になってくるもんですから、その農業委員会さんがなかなか理解ができなくてですね、進みにくいということはおっしゃってましたね。
これからということになるんですね。
そうですね、
アメリカのようにね、はい、本当に作物をトラクターでダーッとやってるっていうところとは日本では全然事情が違うので、日本という国土にはフィットする方法かなとは思いますし、
そうですね、
あと耕作放棄地問題にもね、はいはいはい、一石を投じましたよね。
そうですね、だからこれを利用して耕作放棄地をね、今まで例えば農家の2代目さんとかもうとても自分で農業できないよって言ってた方もね、ちょっと改めてじゃあこの太陽光をやりながら やってみようかなみたいな人も、うん、少しずつはね出てきてますから、
うん、
そういう意味ではまあ今後のね農業を、まあ、農業農地を生かすっていう一つの方策としてはまあいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、で畑にしても田んぼにしても、はい、放棄したままにしておくと、はい、あとなかなかそこで作物作ろうと思っても時間が経つと難しいらしいですよね。
そうですね。何しろでも本当僕もこの仕事をやり始めて、まあ、農地荒れた農地っていうのはいっぱい見てきましたけども、本当にもう荒れ尽くしちゃうとどうしようも手がつけられないような農地もありますから、そうなる前にねやっぱりある程度こうやっていかないと大変ですよね。で
岩堀さんの発電マンの面白いところっていうのは、それじゃあちょっと自分でもやってみべっていうね
そうですね、まず自分でやってみるっていうのがまあ僕の中の発想では、まあ、太陽光も一番最初の家の太陽光もそうでしたけどね、うん、やっぱり自分でやってみて良さが分かんないと伝わんないなというのがあってですね、まずそこからですね、は
い、というわけでソーラーシェアリングも手掛けてらっしゃるんですが、はい、あれどのくらいになりますかね、始めてから、
まあ、かれこれ4年ぐらいになるのか
な、もうそんなになりますかね、
はいはい、そうですね、
はい、で、いろんな作物を実験的に植えたり考えたりしながら、
はいはい、
今一番力が入っているのが
榊を今栽培をしてますね、
はいはい、神社にね、
はいはいはい、
美しい榊が
挙
げられますが、
はい、これがまたね榊をちょっと調べ出すとまたこれは面白くてですねいろんな一言でね、今榊って言ってますけどいろんな種類があるじゃないですか、まあ、日榊とか真榊とかですね、ああそうですね、はい、あと地域香花とか芝とか、この神様仏様にお供えする植物もですね、地域によっていろいろ、まあ、宗派によっていろいろ違ったりとかですね、すごいですね、いろんなものがあって面白いなと思って、でところがこれがまたなんと日本の仏様に神様にお供えする植物でありながら中国産がものすごい入ってきてるという、ほとんど中国産に今侵食されてるという状態ですね。これはちょっとまずいんじゃないかと、やっぱり国産のね本当にいいものをやっぱりお供えするっていうところ、まあそれができなくなっちゃってるんですね今、何しろ農家さんがもういなくなっちゃって、やっぱりなもんですから、まあそういう意味ではそのパネルの下で国産の榊を栽培してそれをまあ神様にお供えするっていうのも一つ、まあ日本の文化を守るみたいな、
そうですね、
そういった意義もあるなということで今ね作り始めてますけどね、
うん、はい、畑という一つその生きる文化と、はい、もう一つは信仰の文化と、
はい、
両方を同時に守れちゃって、
そうですね、
ソーラークォーターくらいになっちゃ
って、いや本当そうです、
ね、シェアするのが ね、
そうですね、
いろんな意味合いが乗っかってきましたね。これは今国連が提唱して SDGs というね、
はいはい、
持続可能な開発目標ってことあちこちでやっとこう市民権を得て言われるようになりましたけども、
はいはいはい、
このソーラーシェアリングも考えてみたらそういうところに入りますね、まあ、
そうですね、うん、本当にそういった形で、まあ、いろんな人たちの、まあ、権利を守り持続させていくっていうようなことでは大切な文化を守っていくようなことにもなりますからね、
うん、現在発電マンではどこに農地を持ってるんですか。
実際に耕しているのは焼津のところですけれど、うん、まあ、今今後、まあ、牧之原地区とか浜松とか掛川とかそちらの方で今の農地の申請を出してますので、
うん、
順次増やしていこうかなと思ってますけどね。
なんか空いてる農地があったら貸してくださいっていうのもなんかチラシを出したよっていう話もね以前伺いましたけど、
はいはいはい、そうですね、
お返事が来てる。
あ、いやいやすごい来てまして、来て、うん、逆にちょっと困っちゃったみたいな、はい、
うん、
ですね、
空いてるのうちなんとかしたいという気持ちは皆さん終わりだっていうのもちょっと辛いくらい伝わってきますよね、それね、
まあちょっとあまりたくさんのもんですが、まあ、ある程度やっぱり条件に、ね、見合うところしかちょっとこちらの方ではできなかったんですけれど、
うん、
やはり太陽光もつけられてそういった榊の栽培に適したようなところということで、絞らせていただいて、まあ、本当に泣く泣くお断りするところもたくさんあったんですけどね、そういうふうにやってみると本当に、まあ、これだけ困ってる農地がいっぱいあるんだっていうのはよく分かりましたね、
うんうん、
は
で下のその榊を作るところはじゃ発電マンでやって、はい、でパネルの方の発電した売電の、
まあ、そこはまあ別ちょっと別のオーナーさんを求めるたり、
うん、
あのあとまああの自社でやるっていうケースもありますね。
いろいろできるんですね。
はいはい、いろんなケースはありますね。
そういう意味でも面白いですね。
そうですね、
うん、今農地に関しては、新しいシステムというのをどうも考えているようで、
はい、
それぞれが農地をこれだけ持っているよということを言って、それから今度は農業をやる人たちにこれまたじゃあやれるところを分けていくというような新しいシステムを考えられ始めているところみたいですけど、
はい、
その中でこのソーラーシェアリングが一つ大きな起爆剤になって、また皆さんが思い切り自分たちの大事な農地をね、うん、有効に使えるようになるといいですね。
そうですね、それこそそれで静岡県としてもそういった取り組みを今いろいろやろうということで、この間実証実験というので始めるということで、それの県のコンソーシアムというのがありまして、まあ、僕もちょっとそこに今参加して、うん、いろいろ意見を求められるということで参加してますけれど、割と県としてもそういった取り組みを今後していこうというのはあるみたいですね。
ね、新聞記事にちょっと出たりしてましたよね。はいはいはい、
そうですね、
はい、明るい未来を作っていくために、はい、よく光る太陽光のもとに、
はいはい、
進んでいきたいと思いますが、
はい、
さあそんなお話また次回は第4週目になりますが、5月25日のこの時間によろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。